Radio.
自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、芸術、映画にまつわるエピソードを模主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデー、模主のフォックスミュージック。パーソナリティは私、アメリカで、風邪をひきましたモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第54回目となりました。先月アメリカかぶれますって言ってて本当に、行ってきましたよ。ついに初 USA、 ようやく無事帰ってきました。思い起こせば最初のエスタ申請から、ホテル予約から、長距離バスから、もういろいろ何もかも自分で手配して、メキシコの国境越えもね、もうやりましたよついにもう超ドキドキで、前日、もう旅立つ前日なんて本当バレンタインイベントのDJ をね20年ぶりぐらいにやったんですけども、まあそんなこんなでバタバタしながら成田へ向かったわけなんですけども、もう自宅を出たら腹くくるしかないんです。行くしかないでもこうやってちゃんと帰ってきてるんでね、ぜひ、長距離バスで、風邪をひいたんですけど、気力があれば何でもできるんですサンフランシスコからサンディエゴ、そして、ティファナにチラッと行ってロスと、4泊、6日ぐらいですかね、移動しまくった記録を模主的エピソードトークも交えて今回はお送りしたいと思います。ちなみに、今収録時間19時17分、ロサンゼルスは、夜中の3時18分まだね時計の設定がそうなってるんですけども、そんなアメリカかぶれのお話をお届けしたいと思います。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.arthills.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで今月のフォークスミュージックは、実は前回取り上げたラルーペ、このラルーペのアルバム、ようやく現物を現地でゲットしたので持ってきました。アルバムのタイトルが、英語だと Two Sides of La Lupe、現地の言葉キューバの、スパニッシュですかね、ドスラダスデラルーペと1968年リリースのものを買ってきました。3年ぶりの海外旅行だったんですけどね、初のアメリカ行ってきて、行きの飛行機すごい設備めちゃめちゃ豪華なってるなって思いました。3年空けて、乗ったらやっぱ電源がこうみんなもう本当にスマホが、浸透してるから、 USB とか挿して充電できるようにもうシートごとにこう全部あるんですよね、ありがたいことに。でもそれは行きの飛行機がそうであって、私はできれば帰りの飛行機の方が、特に携帯よく日本の方が使うんで充電欲しかったのに、帰りの飛行機はあんまり良くなかったそして行き帰り問わず、ご飯が美味しくなかった。全日空さんもうちょっとそこね、エコノミーだからしょうがないんですけど、そこなんとかな、もうちょっと欧州系とかのエアラインとかだったりすると、その機内食も楽しめるものなので、ね、頑張っていただきたいなと思いますここで言っても全然 ANA に伝ってないと思うんですけども、まあいっか、じゃあサンフランマラシから行きましょうか。ブログに私旅の記録を結構ダーッと書いたので、ホームページ の東京ネットラジオの私のページのところの左側にあるもしのフォックスミュージック日記版から行っていただければ、ある程度のこと書いたり、現地で撮った動画とかもう載っけてるんで見ていただければいいんですけども、なるべくそこで話しきれてない 話をした方がいいのかな。サンフランシスコはね、初日と、まあ、2日、一番時間があったはずなんですけど、切符を紛失、なぜか分かんないんですけど、2日連続私切符なんかなくしちゃって、それもワンデーパスみたいなのを買うんですけど、何だったんだろうな、慌ててたのかうん、それがね、ヘイターシュベリーっつって、あれだ、誰だったっけ、あの人忘れちゃった、ど忘れしちゃったんですけど、その人がいたところそこをヒッピーのね聖地とか言われてるんで、そこはちょっと行っとかないといけないだろうと思って、ヘイターシュベリーの方まで行って、そこでレコ屋を1店舗だけ見て、もっと回るつもりだったのが、もう途中で、あ、ないと思って気づいて、そこからちょっとへこみ出してで、初めてなんで、もうできればホステルに、宿着いたのはまあ12時とかだったんですけど、6時までには帰りたいなってのが希望であって、暗いし怖いし、テンダーロイン地区っていう、ちょっとなんか、あ、夜本当危ないから気をつけてくださいよみたいなところのギリ、近くそばのユニオンスクエアエリアのところ泊まってたんで、なんとか帰りたかったけど、もうそのな切符ないって気づいたのが5時前後ぐらいで、でそっからまだ小銭がないので、切符を買うのもね札で買って、なんか、いや、なんかめんどくさいな、もう歩いちゃえと思って45分ぐらいかけてガー歩いて宿まで戻ったっていう、なんかそんなしょんぼりなイメージがあるんですけどもね。1日目、で2日目はまあまあまあ、でもそれでもなんとか回って、ヘアバンとかも買って、でなのに最後の最後のグレーハンドっていうね、長距離バスがあるんですけど、そのバスを乗るところでまた切符ないことに気づいて、最後のただバス2駅3駅ぐらい乗るだけなのに、1.75 ドルぐらい払ったような覚えがありますねなんか相性良くなかったのかな、サンフランシスコはでそっから、まあ、サンディエゴまで向かうわけなんですけども、そのバスの中で風邪ひいて、で、まあ、あれですね、現地はやっぱり23度とか昼間あったりして、で、夜が寒いと。なんで、日本でいう5月、6月ぐらいの感覚なのかな、なんて思ってて、で、一応長袖の薄手コートは持ってってたんですけどね、エアコンが効くんですよね。やっぱアメリカ人のガタイがいい人向けのなんか風の当て方なのかな、わかんないんですけど、それで11時間とかバス乗ってるんで、もうなんか逃げ場ないしで下の、荷物入れるところに預けちゃったから、その追加のなんか着るやつとかもなくって、結局もう途中のロスぐらいからもうやばいな、風邪ひくなと思ってたけど、やっぱり引いちゃいましたでもね、昼間ちょっとやっぱあったかいんで、そのあったかさでまたなんか乗り切れるところがあるんで、もうそのままサンディエゴ着いてからはすぐ、ティファナの方にどうしても行きたかったんで、路面電車ですね、乗って、行ったんですけど、近いですよ本当に、20分ぐらい、トラム、あれトラムって呼んでいいのかね、ドイツだとトラムって呼ぶんですけど、路面電車のこと、それに乗って、でもうほんとすぐ、国境越えの瞬間はブログに載せてるんで、ぜひそっち見ていただいたらいいんですけども、動画を解説ってことでもないけど、今から、国境越えますみたいなとか言いながら言ってる動画があるんで、それ見ていただいたら分かるんですけど、ゆるいです。行きは緩いけど、帰りが、それでも私、何時間だ ?1 時間、2時間弱ぐらい。なんか、割と早かったんです。1時間ぐらいで何度か帰れた。よかった。よかったんですけど、滞在1時間ちょっとぐらいだったんですけど、いろいろありましたね。やっぱり。南米個人賠償責任みたいな、なんかちょっとなんか店の人形のボロボロのやつなんだけど、それカバン当たって壊しちゃったりとかいろいろあったんですけどね。まあでもそこで食べたシーザーサラダ発祥の地なんですけど、シーザーサラダのドレッシングが超美味しかったんで、 まあ、またなんか帰ってからいろいろあったけども、もう一回行きたいななんて思う街でしたね。本当にちょっと私もともと南米行きたかったんでどうしてもま南米のリベンジじゃないですけど、うん、そこはあの生きてるうちに絶対行ってやろうと思ってます。まあ、あのチラ見しただけでもいい勉強になりました。また行きますでそれからサンディエゴがね居心地よくって、で本当はサンディエゴも多分居心地悪かったらもう12時前ぐらいの午前中の電車で帰る、あ、ロスに向かう予定だったんですけど、おまあ、いかんせん居心地良かったんでね。で、サンディエゴにはオールドタウンっていう、またこのメキシカンな、あの、街があって、そこどうしてもちょっと行きたいなと思って、そこも寄りつつ、パシフィックサーフライナーという、とっても素敵なね、景色が見える。あの時間帯の電車に乗ったんで、夕日が見れるんですけど、それもあの YouTube じゃないや、あがっちり、ブログの方に上げてるんで、ぜひ夕日を、サンセットを、沈む夕日を見ていただきたいと思います。いや多分まあそのサンディエゴでゆっくりしてたから、その時間帯の夕日を見ながら私はロスまで迎えたんですけども、でロスででもね遅く行った分、あのロスの滞在がちょっと充実、まあできなかった面とできた面といろいろあって、ロスはね早く行ってたらそれこそシアター系に行けたんですよね。パンテージシアターでウィキッドの公演とかもやってて、もうトーキングヘッズがステージ立ったところ行きたかったのに、そこも、うんね、遅く着いたから見れなかったし、でチャイニーズシアターも行きたかったんですけどもメインシアターをねせっかくだから見たいなと、そこの近くのホテル、あホステル住んで、あ住んでたっつうか、まあ、泊まってたんで、せっかくチケットまで買ったんですけどねなんかチケット持っていや行こうとしたら、そこのシアターはメインじゃないよって言われて、へえ、じゃあもういいですもう、うん、あの払い戻してくださいなって、結局もう本当はね、そのチャイニーズシアターに行く前にメルローズアベニューでもっとねなんか歩いてこう古着屋とか見たかったのに、わざわざ帰ってきたのにチャイニーズシアターのために結局見れず、で途方に暮れて、でまたロスにもあのアメリカじゃないメキシコタウンがねあるんですけどね、そこ行こうと思った頃にはもう5時過ぎてて、危険だなと普通の日本の感覚だったら全然ですよ、もう代官山とかまで、あ全然行っちゃう行っちゃう、4時過ぎからでも6時からでもみたいな感覚じゃないですか、治安がいいんでね日本は。でもアメリカはねそうじゃないし、で広いし電車乗るっつっても結構かかるだろうなと思って、あ諦めたんですよね。でもね、レコード屋さんが良かった点としては、行けたんで、私はそれがすごく充実してました。すごい名前忘れちゃったんですけどね、ロスのメルローズアベニューに1店舗、あとはエジプシャンシアターの近くに、なんか日系、アメリカ人でなんかモハメド・アリのプロモーターをやってたとかいう流れとんでもなくすごいケビンさんって人とかと出会ったりして、あの出会いは本当に良かったので、いい思い出だったな。Japanese music spreading worldwide.
TuneCore Japan. Sell your music, not your soul. Azusa new mini album Story in House. iTunes Music.jp そして CD 好評発売中。Check it out.
ということで、まあ時間は足りないから、まあ、ブログの方でちょっと見ていただいて、あとブログの方に書いてないのが、フェイススプレーがないこれニューヨークの方が多分ね、あのエコとかあのヘルスケアとかそういうものはあのもっと先進国なんだと思う、先進国、まあ、同じ国なんですけどね、進んでると思います。ロスはね、私乾燥するからあのエビアンとかそういうフェイススプレーをいつも使ってて、でヨーロッパはもう当たり前のにあるんです、どこ行っても。でも ロスにはないな。これ乾燥肌の方気をつけてくださいね。それではエンディングで宣伝いきましょうか。5月のゴールデンウィークは4日5日サルトルと初期型のコラボですね。出口なしという作品をやりますので、ぜひ D 倉庫でやります。お越しください。あとは4月はまず5日もシワークショップあって、それが3時半からで、もう一回4月下旬の方にやりますので、それはブログで、アップしますので、ぜひご覧ください。あとは出張ワークショップが横浜でちょっと、まあ、先ですけど夏頃やる予定です。それと私の映画つか出番じゃないんですけど、ウィップラッシュというね映画が4月に公開されるんですけど、私これ機内で先に見ました。めっちゃ面白いです。超スパルタなんですけど、ジャズの音楽学校のお話で、ジャズわかんない人でも見れます。ぜひこれは本当にこんなのやって大丈夫なんだアメリカと思うぐらいのスパルタ感をぜひ体験してください。J.K. シモンズアカデミー賞取りましたね。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。